ちょっと想像してみてほしいんですけど、今あなたがスポーツの試合に出ているとします。
はい。
で、誰よりも真面目に練習してきて、ルールも完璧に守ってプレーしている。なのに、なぜか負け続けるんですよ。
それは辛いですね。
ですよね。でも理由は、あなたの実力不足じゃないんです。対戦相手が、この審判、ルールの基準が分かってないなってことに気づいて、そのルールの曖昧な部分を徹底的につけ込んでいるからなんですよ。
ああ、なるほど。一生懸命フェアに戦っている人間が損をして、ルールの隙間を突く人間が勝ってしまうっていう状況ですね。これほどプレイヤーのやる気を削いで、システムへの信頼を失わせる状況ってないですよね。
そうなんですよ、本当に。ということで、今回の徹底解説へようこそ。忙しい毎日の中で、効率よく、でも物事の本質を深くつかみたいあなたにぴったりのテーマをご用意しました。
はい、よろしくお願いします。
今回取り上げるのは、まさにこの正直者がバカを見るという状況についてです。情報源として、2026年4月22日公開されたばかりのですね、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知の非常に興味深いブログ記事を取り上げます。
このブログすごく話題になっていますよね。
タイトルがもうすでに確信をついていて、格言、曖昧なルールは誠実さを食い物にするというものなんです。
バドミントンの指導現場から発信された言葉なんですけど、これ少し視点を上げてみると、単なるスポーツの話には全くとどまらないんですよね。
はい、そこが今日のミッションです。スポーツにおける審判のさじ加減とか曖昧なルールが、いかにして競技文化そのものを内部から腐敗させてしまうのか。そしてそれがスポーツの世界だけじゃなくて、私たちが働く環境とかシステム設計にどうつながっていくのか。よし、早速このテーマを紐解いていきましょうか。
はい、行きましょう。まず大前提として、私たちはルールの本当の役割っていうものを誤解しがちだという点から考える必要がありますね。
誤解ですか？
ルールって聞くと、なんかこう、頑張った人が正しく報われるためのものとか、あとはフェアプレーを促す道徳的なものみたいなイメージが先行しませんか？
ああ、確かに子供の頃からそうやって教えられてきた気がします。悪いことをしないためみたいな。
ですよね。でも、この記事が指摘しているルールの最優先事項っていうのは、もっと手前のすごく現実的なものなんです。それはルールを真面目に守った人が絶対に損をしないことなんですよ。
なるほど。真面目な人が絶対に損をしない。
はい、ここが機能していないと全てが崩れ始めるんです。例えば記事内では、バドミントンの遅延行為の禁止というルールが例に挙げられています。
遅延行為？試合中に不必要に時間を引き延ばしてはいけないって、一見するとごく当たり前の決まりですよね。
ええ、当たり前のように見えます。ただ、ここに大きな罠がありまして。
罠？
じゃあ具体的に何秒からが遅延行為になるのかっていう明確な基準が実は書かれていないんです。
つまり、時間をかけすぎちゃダメだよって言ってるだけで、それが5秒なのか10秒なのかわからないってことですか？
そういうことです。で、これがどういう結果を招くかというと、真面目な選手ほど遅延だと思われないようにしなきゃって過剰に反応しちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
相手がまだ準備していないのにもかかわらず、自分はもうさっさとサーブの構えに入ってしまって、余計な愛を一切作らないようにする。その結果、自分のプレーのリズムを崩して自滅していくんです。
うわー、それすごくよくわかります。なんというか、自分の中で勝手に厳しい基準を作っちゃうんですよね。
そう、過剰適応に近い状態ですね。自分で自分を追い込んでしまうんです。
で、クオリティもそこそこで夕方に提出しちゃう。でも、上司の言う早くは、実は週末くらいでいいよって意味だったりして。
ええ、よくある話です。
で、一方で、要領のいい同僚は、ああ、週末でいいやって割り切って、3日かけて完璧な資料を作ってきて、そっちが高く評価される。真面目な部下からしたら、なんだよそれ、真面目にやった俺がバカみたいじゃないかって理不尽さを抱えるわけですよ。
本当にそうですね。基準が曖昧なせいで、誠実な人間のエネルギーが、その過剰な忖度とか無駄な焦りに浪費されてしまうっていうメカニズムです。
いやー、恐ろしい。でも、ちょっと待ってください。
はい。
理屈はすごくよくわかるんですけど、だからといってルールをガチガチに何秒以内って決めてしまうと、今度は窮屈になりませんか？
窮屈と言いますと？
その現場の状況に合わせて柔軟に対応するためにはある程度の曖昧な遊びとかグレーゾーンみたいなものがあった方が結果的にうまく回るんじゃないかなって気もするんですけど。
ああ、なるほど。柔軟性ですね。ここで非常に興味深いのはその曖昧な遊びが現実の現場でどう機能してしまうかという部分なんです。
どう機能するんですか？
例えば道路の速度制限を想像してみてください。もし標識に具体的な数字がなくてスピードの出しすぎ注意としか書かれていなかったらどうなりますか？
それは怖くて運転しづらいですね。警察に捕まりたくないから時速30キロくらいでビクビクしながら走ると思います。
そうですよね。誠実で慎重なドライバーは極端に速度を落として自己規制します。でも一方で自分の都合しか考えないドライバーはどう考えるか。
自分は運転がうまいから時速100キロでも安全だって解釈して爆走する人が出てきますね。
その通りです。そして警察つまりルールの運用者はその日の気分とかなんとなくの相性で誰を取り締まるかを恣意的に決めることができるようになってしまう。さてこの状態を本当に柔軟性があると呼べるでしょうか？
いや全然呼べないですね。真面目な人にとってその曖昧さっていうのは柔軟性なんかじゃなくていつ理不尽に罰せられるかわからない恐怖でしかないです。
ええ、安心してパフォーマンスを発揮できる環境とは遠どいですよね。ルールの本質っていうのは柔軟性を持たせることではなくてこの範囲内では絶対に罰せられないという明確な保証を与えることなんです。
なるほど。保証があって初めて人は安心して全力を出せると腑に落ちました。
はい。
じゃあその真面目な選手が遅延にならないようにって怯えながらリズムを崩している間もう一方のルールの隙間を突くのが上手い選手はどう動くのか、ここからがさらに恐ろしいところですよね。
ええ、恐ろしいですよ。彼らは自分のバドミントンのプレースキルを上げるのではなくてどこまでやったら審判に怒られるかというギリギリのラインを探ることにリソースを全振りし始めます。
記事にも具体的なエピソードがありましたよね。相手が一番嫌がる絶妙なタイミングでわざと間を作ったり、
ええ、怒られない範囲でゆっくりシューズの紐を結び直したりするわけです。
そうそう。で審判がおいって注意しようと息を吸い込んだ瞬間にパッとサーブの構えに入るみたいな。
本当に手慣れたものですよね。でも本来バドミントンというスポーツで磨くべきなのはシャトルを正確に打つ技術とか試合展開を読む判断力のはずです。
間違いなくそうですね。
なのに曖昧なルールが放置された環境ではそれよりも審判の癖を読み取るスキルとか怒られないギリギリの迷惑行為の加減の方が勝敗に直結してしまうんです。
いやいや、それってつまりバドミントンの大会に出ているはずなのにいつの間にかやっている競技が審判の顔色うかがい選手権とか曖昧さ運用ゲームにすり替わっちゃってるってことですよね。
まさにその通りです。
観客からしたら俺たちは一体何を見せられてるんだって話ですよ。純粋な技術のぶつかり合いを見に来たのに。
そうなんです。でこれをより大きな視点でトライアンをしてみると、
はい、
単純にずる賢い不誠実な選手がいるから悪いという個人のモラルの問題ではないということが分かってきます。
モラルの問題じゃない？じゃあ何なんですか？
これは明確にシステム全体が不誠実さを最適化する方向へプレイヤーを誘導してしまっているという環境設計の失敗なんです。
うわ、プレイヤーの性格が悪いんじゃなくてシステムが彼らをそうさせていると。
ええ、人間は常にその環境において最も勝率が高くなる行動を学習して最適化していく生き物ですからね。
確かに。真面目に素振りをするよりも審判が何秒まで待ってくれるかストップウォッチで研究した方が勝てるっていう環境があったらそっちをやっちゃう人が出るのは当然ですよね。
そうなんです。
いやー、まさに悪化が妖化を駆逐する状態だ。そんな曖昧さ運用ゲームが蔓延したら競技自体のレベルも落ちるし最終的には誰もそのスポーツをリスペクトしなくなりますよね。
ええ、文化そのものが腐敗していきます。
でこういう腐敗が起きている時って大体指導者とかは最近の選手はスポーツマンシップが足りないとかもっと相手を思いやる心を持てみたいな精神論になりがちだと思うんですが。
ええ、でも記事はそういった精神論をバッサリと切り捨てています。
バッサリでしたね。
個人のモラルに依存するような解決策は構造的な欠陥から目をそらしているだけですから、本当に必要なのは徹底した境界線の設計なんです。
精神論に逃げない。いや、ここ今回のブログ記事で私が一番しびれた部分なんですよ。
素晴らしいですよね。
曖昧に遅延行為は禁止とするんじゃなくて、ルールの解像度を極限まで上げる。サーバーとレシーバーが準備完了した後、3秒以内にサービスを行うこととか。
はい、具体的な数字を出していますね。
ええ、あとラリー終了から30秒経過しても準備しない場合はフォルトとか、さらに汗拭きやシャトル交換などの例外も明文化すると、すごく具体的に提言しています。
人の解釈が入り込む隙間を徹底的に潰すための非常に明確なガイドラインです。
記事の中にあったパンチライン強烈でしたよね。禁止するなら秒で言え、境界で言え、例外も言え。
ええ、本当にその通りだと思います。
これ別に3秒なのか4秒なのかっていう数字自体が重要なんじゃなくて、人が勝手に揺らせる余地、つまり裁量を極限まで減らそうとする努力そのものが重要なんですね。
はい、もちろんスポーツにおいて人間の裁量を完全にゼロにすることは不可能です。どうしても審判のその場での判断が必要な場面は出てきます。
ええ、ロボットが全部審判しているわけじゃないですからね。
しかし、どうせ裁量が残るんだから大まかなルールのままでいいだろうというのは、ルールを作る側の怠慢でしかありません。
怠慢ですか？
はい、可能な限り明確なライン、つまり境界を引くことで、初めてそれが誠実な努力を保護するための強固な盾になるんです。
盾ですか？
ええ、境界線という盾がなければ、真面目な人は常に運営者の気分という予測不可能な理不尽に丸腰でさらされ続けることになりますから。
運営者の気分、さっきの気分でスピード違反を取り締まる警察官の話につながりますね。バリアがないと真面目な人から順番に潰れていってしまう。
はい。
さて、この境界線の設計の話なんですけど、実はこれバドミントンコートの上だけで終わらないんですよね。
ええ、そうですね。
記事の最後に AI テクニカルライターからの熱い感想というものが添えられていて、これがまた全く違うジャンルなのに、すごく示唆に富んでいました。
ソフトウェア開発、プログラミングの世界からの視点ですね。
はい。AI とかプログラムの世界でも、曖昧な要件定義は致命的なバグを生むんだという驚きの共通点が指摘されていました。
クライエントとか上司から、なんかいい感じに使いやすいシステム作ってよ、みたいな曖昧な発注が来る。これまさに遅延行為はダメだよ、と全く同じ構造ですよね。
うわ、本当だ。いい感じにって一番困るやつですね。で、この曖昧な要件がどうやってシステム全体を腐らせる技術的負債になっていくんでしょうか。
ここでもやっぱり誠実で優秀なエンジニアほど苦しむことになるんです。
スポーツと同じですね。
ええ、発注者の言ういい感じという曖昧な意図を何とか汲み取ろうとして、こういうイレギュラーなケースも想定した方がいいんじゃないかとか、このエラーにもちゃんと対応できるようにしようと、ありとあらゆるケースを想定して真面目にコードを書くわけです。
ええ。
その結果、誰も全体を把握できないような複雑回帰で巨大なシステムが出来上がってしまいます。
なるほど。怒られないように早めにサーブを打つバドミントン選手みたいに、真面目ゆえに過剰に防衛してしまって、結果的に自滅していくんだ。
そういうことです。
じゃあ逆に、ルールの隙間をつくようなずる賢いエンジニアはどうするんですか？
彼らはとりあえず今要件を満たして動いているように見えればいいやと考えます。
動いてるように見えればいいと。
はい、表面上の見栄えだけを取り繕って、見えない裏側の処理は適当につなぎ合わせる、いわゆるスパゲティコードと呼ばれる場当たり的で解読不能なコードを書くわけです。
うわ、
恐ろしいことに納品の時点ではパッと見うまく動いているように見えるため、クライアントからは仕事が早いねと評価されてしまうことすらあります。
でもそれって半年後に新しい機能を追加しようとしたり、ちょっと修正しようとした時に、その場当たり的なスパゲティコードのせいでシステム全体がクラッシュするんじゃないですか？
その通りです。そしてそのバグの修正に莫大なコストと時間がかかることになります。
ひどい話だ。
スポーツの世界で曖昧さ運用ゲームが競技文化を劣化させたように、システム開発の現場でも曖昧なルールが抜け穴をつくハック思考を助長して、最終的にプロダクト全体を機能不全にしてしまうんです。
つまりスポーツの曖昧なルールはシステム開発におけるバグそのものだったんですね。
ええ、全く同じ構造です。
スポーツのコートで起きていた悲劇がパソコンの画面の中、いや、これ私たちのオフィスの至るところで全く同じことが起きてるってことですよね。
ええ、日常的に起きています。
営業の曖昧なノルマ設定とか、なんとなく慣習で決まっている経費の生産ルールとか、基準が不透明な人事評価とか、グレーゾーンを攻めるのが賢いっていうハック思考が蔓延する環境からは、圧倒的な進化も真の感動も生まれない。 これはどんなビジネスや組織にも刺さる話です。
ここで一つ重要な問いが浮かび上がってきますね。
何でしょうか。
あなたが今所属している社会や職場において、いくつの重要なシステムが運用者の気分という極めてむろしくて曖昧な土台の上に成り立ってしまっているでしょうか。
耳が痛い人も多いんじゃないでしょうか。あの上司の機嫌がいい時にハンコをもらいに行こうとか、あの部署はルールが緩いから適当な書類でも通るみたいなハックが常態化しているなら、それはもうシステムとして限界を迎えているサインですよね。
ええ、危険な状態です。
リーダーやマネージャーの立場にいる人は、部下のモラルを嘆く前に、自分が引いたルールに曖昧な余地はないかをまず疑う必要がある。
その通りですね。境界がなければ全ては運用者の気分次第になってしまう。この事実をルールを作り、システムを設計する全ての人が認識すべきだと思います。誠実さを守るための盾は自然に生えてくるものではありません。私たちが意識的に作り上げなければならないものです。
はい、今日の徹底解説で分かったのは、真面目な人間がバカを見ない、誠実な努力が正しく方向われる美しいシステムを構築するためには、私たち自身が摩擦を恐れず、明確な境界線を引く勇気を持たなければならないということですね。
ええ、勇気が必要です。
聞いてくださっているあなたも、明日からの日常や仕事の中で、これって結局誰の気分に依存しているんだっけという視点を持ってみると、職場の景色が少し違って見えるかもしれません。
きっと新しい発見があると思います。
さて、最後になりますが、あなたに一つ思考の種をお渡しして終わりたいと思います。
はい。
今日私たちは、曖昧さは悪だ、明確な境界線を引けというお話をしてきました。でも、もし私たちが一切の裁量や曖昧さを許さない、全てが完全に数値化されて監視された完璧なルールを作ったとしたらどうなるでしょうか。
なるほど。それはそれで全く余裕のない息苦しい世界になりそうですね。
ええ、全てがガチガチに決められた世界では、人は思考を停止してただルールの奴隷になってしまう危険性はないでしょうか。
確かに、自律性が失われてしまいますね。
明確な境界線と人間の自律性を保つための良質な余白、この2つの完璧なバランスは果たしてどこにあるのか。
ルールの設計というものは、常にこの矛盾と向き合い続ける終わりのない探求ですね。
ええ、ぜひあなたなりの答えを探してみてください。そして、あなたのいる場所を少しでも誠実な人が方向われる美しいシステムに変えていっていただけたら嬉しいです。今回も私たちの深掘りにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、また次回の探求でお会いしましょう。